さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺っていきます。皆さんの人生の悩めるヒントになさってください。今月もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。秋の季節になりましたね。
そうです ね、
実りの秋ということで、はい、本来ね、お祭りも、本当に神仏から手が神からいただいた、はい、この緑に感謝をして、みんな喜んで喜んでというそういうことがね、はい、今はコロナの関係でどこも神事だけとか、
ね、そうですね、
自粛されてしまってちょっと寂しい感じがしますけど、はい、この神仏ということに関して私いつも言ってるんですけども、はい、遠いところに置かないでって、本当に自分の身近にいる存在として、神仏を感じてくださいっていうふうに言ってますよね。前回話したときにお釈迦様の言葉を引用して、はい、孤独を恐れるなって、
はい、
ね、一人を恐れるなって、
はい、
良い友をもてとも言いました。そして良い友というのはそんなたくさんおるものではないって、うん、なんぼ LINE とかね、それにいっぱい友達追加してたとしてもそれはあくまでも上辺だけのことであって、本当の友というのはたくさんおるものではないのだって、うん、そしてまたその中で仲間外れとかなんかされたとしても仲間外れを恐れてはいけない、自分というものをしっかり持ちなさいって、そういうふうな言い方をしました。一人ぼっちになっても恐れることはないっていうのは私に宗教的な感覚として、神仏といつも一緒っていうような感覚があるからそうなのかもしれませんけれども、この神仏に対する考え方っていうのはね、ほとんど神仏を本当に知らない方々から教わりますから、例えばね、子供を連れたおばあちゃんが道を歩いてたら、その道端にお地蔵様が立ってたらね、うん、はい、お地蔵様ですよ、はい、お地蔵様ってママちゃんとか言って、はい、うん、はい、って格好でしてます。パッと見た目はね、なんかほのぼのとした感じで ね、
でね、
道のお地蔵様にああいうことをされると、子供からしたら仏様というのはこういう意思にあるのだとか、
あ、
ね、はい、仏様はこういう仏像にあるんだとか、はい、そう思い込んでしまいます、うん、
はい、
あれは盲目の信仰ですね、本来の信仰ではないんです、だからそういうことを植え付けられる。ここでちょっとアインシュタイン、突然こんな言葉出したらいいですが、はい、実はアインシュタインが言った相対性理論というのは般若心経の中にも現れているのであって、般若心経というのは、科学書と言ってもいいんですけども、このアインシュタインが言ったのがね、常識、それは18歳までに積み重なった偏見の累積でしかないって言ってるんですね。だから道端のお地蔵さんとかにママちゃん、みんなそれが当たり前やと思ってしまっている。だからみんなが当たり前って、神仏というのはお寺とかそういう遠いところだけにいるのが当たり前と思っている、その常識はもう本来の真理を表してないのがほとんどだよと。なぜならあなたにそれを教えたその人が真理の解脱を得ている人じゃないもの。知らないものは知らないものに、だから、目の見えないものが目の見えないものを、ね、導くことはできないっていう、これはイエス様の言葉でしたよ、これね、そういうことで、ちょっと違うかもしれないですけど、そういうのと一緒なんです。で、私とこのお寺の宗派は真言宗と言います。真言宗は、弘法大師様が開かれた宗派ですから、お題目として、ご法語としては、南無大師遍照金剛という言葉を述べます。で、この南無大師遍照金剛というこの言葉の意味をただのお題目だけで唱えている方も多いかもしれませんが、この本当の意味を知ったら本当に感動してしまうわけですね。遍照金剛というのが、空海という弘法大師の別名です。あまねく照らす、そしてその光は金剛、ダイヤモンドのごとく壊れることはない、私の光は壊れることがない、もう本当に実在現存する光そのものである、そのように、空海さんは言っているわけですね。ですから、空海さんが、書物を表すときに、例えば即身成仏義とか般若心経秘典とかという書物を表しておられますけども、その題名を書く、その次に今から遍照金剛が書くと書いていらっしゃるんですよね、うんうん、例えば私だったら何々について ね、山本公用書とかなるわけですけど、それを返上金剛書となっておるわけですわ、はい、まあ平安時代にそれを堂々と書くというのは、あの空海さんの凄さですね。私は光そのものである。まあいわば今から書く文章は人間空海が書いているのではなくて、光そのものが書いているのだ。その光とは神仏そのものということですね。で、多くの方々は光というと、まあ、電球とかね、懐中電灯とかでこう照らされる光線というような感覚で感じてしまうんですけども、はい、光というのは、本来エネルギーであって、まあ、電磁波とも言えるわけですね。だからエネルギーそのものが光だから、大宇宙そのものを作っている存在だから、物質も、まあ、ある意味においては光でできているわけです、光で言ったらみんななんかこう光線のような格好に思ってしまって、はい、本来の、まあ、光のそのもののエネルギー的な感じないんですけど、だから言葉を書いて言えば、私は神の光、神仏の光のエネルギーそのものである。そして私のこの光のエネルギーは遍照ですから、あまねくだから、この光の届かないところはないのだ。たとえそれが地中であろうと、海中であろうと、山の中であろうと、都会であろうと、ね、まあ、いわばビルの、その隙間であろうと、どこであろうと、私の光が届かないところはないのだ。どこに行っても私のエネルギーは世界に満ち満ちているのだ。その光が今から文章を書くっていうふうに文章を書いてるわけですね。まあ、かっこいいというか、まあ、すごいというか、普通今、そんな文章の書き方したら、お前何様のやつもりやねんって、普通やったら、こう、突っ込みませんかね。お前は光の化身が、お前、光ってへんやないかとかね。でも、実際、霊視が効くかだったら、弘法大師は眩しくて見えなかったに違いますか。まあ、例えば如来さんの後ろには五光とか光背が、ね、描かれてますし、はいはい、それから西洋の天使たちとかマリア様とか、そういうふうな人たちの後ろにもきれいに円光ありますよね、五光、
ね。
まあ、例えば日本にやってきたあこれにも五光が描かれてるわと思ったの、前見てたのはフランシスコ・ザビエル、
はいはい、
うん、あの人の頭の後ろにもすーっと白い線描かれてますね。あれは本来人間の光というエネルギーが、それが霊視した人においてはそのように見える。人間というのは光そのものなんだ。そういうことなんですね。だからそういう意味で、肉体の目でしか見えない人はそうでしょうけど、だから空海さんが存在するときに霊視が効いた人だったら、本当に眩しくて空海が見えなかったのかもしれない。そしたらこれを本当に信じたら、実はよく言われるのに、まあ、お参りしている方に対しては水を差すような言い方ですけど、私はお大師様に出会うために今から四国にお参りに行くねんとかね、四国88カ所回るねんってくる言い方しますでしょ、いやわざわざ行かなくてもここの場でもすぐあれやけど出会えるねんけどっていうような感じですね。だからそういう意味においては、私が孤独でやっても恐れるなっていうのは、うん、私は今お大師様ならお大師様のその光の中でいるんだ、うん、私は空海さんなら空海さんの光のエネルギーと一緒なんだ。これはね、如来界の方々はみんな一緒なんですよ、うん、だから光のエネルギーっていうのは、お互いが解き合うこともできるし、個別の個性として現れることもできるし、みんな一緒になる。阿弥陀様も一緒だから、これをね、人格心として取ったらね、いや、お釈迦様も阿弥陀様も空海様もみんなあなたの心の中にいますよ。こんな私心の中にそんなにいっぱい人間をとどないすんこれね、人間的に捉えたら物理的に入らへんやないか、そんなものっていう、ね、言い方になるんですけども、そうではない。お互い光、だからその光一元の中にあって、うん、でその中で空海という個性を出すときには個性ができる。これね、量子物理学の世界でもそういう世界があるらしいですね。はい、こうまとめれば一つだけど、分けれれば分ける。だからこれを一つのものは即すなわち多い大なるものと一緒、大なるものはまた一つにもなるという、これ一足たた即一というんですけども、まあ、そういう存在が、まあ、お大師さんであるということをしたときにね、仲間外れになっても一人になっても どうなってもね、確かに寂しさってあるかもしれない。例えばね、この前でも言いましたけど、奥さん亡くなった、また旦那さん亡くした方に電話して、本当に確かに寂しいけどねって、まあ、私の場合ちょっとあの人この人がちょっと連続体みたいな過去になってますから、妻がいなくなったら確かに寂しいでしょう。でも私の場合はあんまり寂しさとはなく、ただ不便ですわ。
あらあら、
ね、不便だけど、
ちょっとそれは残念なお言葉ですけど
なると思います。だって今までしてくれたことが、してくださる人がないわけですからね。だからそういう意味においてはだけど、寂しさって関してはいけないんだろうっていうこと。そういう意味において、こういう本来信仰を持ってほしい。こういう信仰を持ってほしい。どこどこのお寺に行くって、神様を拝みに行く、お伊勢さんに行く、どこどこに神社とかお寺に行く。それが信仰ではなくて、本当の信仰っていうのは、そういう神仏の中に浸っている。だから例えばこれからね、お大師様あがめるというけど、まあ、お坊さんがこんな言い方したら変かもしれませんけども、あんまり仏様をあがめなさんなって、あがめずに愛しなさい、あがめずに愛おしく思いなさい、共に歩みなさい、それが仏の望むことのはずです。よく言われますわ、うちとこまでできた方に、私は亡くなった父を愛してました、母を愛してましたって方よくいらっしゃいますわ。はい、お大師様を愛したらいいんですよね。そういう愛という感覚でお大師様を見る。だから南無大師遍照金剛って唱えるときはね、お大師様に頭下げてますというよりも、南無大師に、ああそうなんだよね、お大師様命の中にいる、命の中にいる、お大師さんという温泉の中に、ええー、なあ使ってるなあ、いい湯やなって言うんですけども、まあ、そういうふうな感覚に南無大師遍照、そう、私はお大師様のエネルギーの中で今いているのだ、ね、遍照金剛って大師が言ってるのに、それを信じられなかったら大師を信じてとは言えません。多くの方が大師は存在するだろう、お大師さんもそういうのを信じてますけどって言い方するけども、それは本当に信仰ではない。遍照金剛というその言葉を心から受け入れたら、たとえ路地裏であろうと、ね、地中であろうと、どこにいようと、あまねく大師のエネルギーは今ここにあるのだ、その中に私いているのだ。ちょっと人から仲間外れにされたから、いろいろされたからね、こう一人ぼっちにされたから、孤独にされたからって、それでね、自分自身を痛めなくてもいいですよって、そういうような信仰を持っていただきたいということで、まあ、前回話した文に対するちょっと補足としてね、はい、今日は遍照金剛という話を前半持ってきました。
ありがとうございました。ではちょっとここで一曲皆さんと一緒に聞いて、また後半お話を伺ってまいります、はい、それではトクトクトーク後半、西国霊場火山山本光陽ご住職のお話お願いいたします、
は
い。
前半で私たちはいつもお大師様というそのエネルギー、お大師様のその、まあ、温泉と言いましょうか、
はい、
ね、その中にどっぷりと浸ってるっていう感じですよね。
イメージしたら居心地いいですね。暖かくて柔らかくてっていう、
ね、そう思っていただいていいと思うんですよ。もう温泉、もうお大師様の湯船にどっぷり浸って湯やな、癒されるな、傷も治っていくな、
ね、
この傷が治るってイメージもいいんですよ。その傷というのは肉体の傷じゃなくてね、心の傷が癒されていく、この温泉に使って湯治ですわ、ね、そしたら心が癒されていくなって、そんな感じをね、しっくりと瞑想したりする、それが本当の信仰なんですよ。信じるお大師様と共に生きるというね、もうこの神髄喋ってしまったら次からもう喋ることなくなってくるんですけどもで、その中で私たちは日々祈りということもいたしますよね、はい、だからお大師様と共に祈るというか、この祈り方をね、見てた時に、多くの方々は仏様を外に置いて祈っている方々がほとんどです。一緒に祈るということがない。そして神仏に祈って、そしてお願いする時に、まるで他人様にお願いするような格好になってするんですけど、これ阪神大震災の時にも思ったんですけど、祈りとは何かって、神仏の救いとは何かっていうことを考えた時に、まあ、震災ではなくて、もっと、まあ、例えば一つ例に挙げていこうとしますよね。川べりに佇んでた時、たまたま子供が溺れて目の前を流れていっている、その時に自分が救おうと思ったら救える時にね、どうですか、 うわ、子供流れてる、えらこっちゃ、神様どうか仏様あの子供をお救いください、どうかあの子供が救われますようにどうかお願いしますって一生懸命祈ってて、その子供が助かるか、自分が入れる川であるならば、自分が入っていって自分がその子を抱き上げなかったら誰が助けるんですか。ここにね、神仏との祈りの関係というもの、それを考えていただきたいと思います。みんな神仏の祈りを何か誤解しているような気がします。先ほど最初に阪神大震災って言ったけど、あの時も神戸に住んでた音信不通のおじを確認に行くために町を通りながら、この方々お救いくださいって神に仏に祈ったかで毛布が降ってくるわけではないし、食料が降ってくるわけでもないし、私たちが食料を調達してこの人たちのために、提供するとか毛布を提供するとか、私たちが動かなければダメでしょ。
そうですね。
ね、あの時に神仏救いとは何なのかっていうのは、あれもいい体験でしたね。実は祈りとは、主人公は自分なのです。まず自分が行うこと。私は今、例えば先ほどの、子供が川を流れていってるのを見た時に、今から私ここ飛び込んで子供を救います。この子供を救う私にどうか力をお与えください、この子供をしっかりと抱き上げれるようにうまくいきますように私に力をって、その時は一生懸命私が泳いでますよね、その子供に向かって、今私はその子供に向かって今一生懸命泳いで行ってます、行ってます、やってます、やってます、やってますって、そういうのがあってこそ救いと言いましょうか、祈りができるわけですね、ですから、この秋の時期になって、もう企業なんかにおいてはもう内定式も済んだりとか、決まったりしてますけども、来年、どこかの学校とかに目指して、願書を出してって思ったりしたときに、どこどこの学校に入れますように、これも前もお話ししましたけどもね、もう試験の当日にどうか通りますようにっていうのは、もう祈りからするともう済んだことなんですよ。もう試験の当日とかの時にはもう結果はもうで目に見える世界で、ほとんどの世界ではもう出てるわけですよ。もう出ていますね、もうね。だからそういう祈りというのは、日々の祈りにおいて、私はここに入るために今頑張ってます、今やっています、そういう自己確認の連続、瞬間瞬間の連続、今自分がやっていることへの再確認、それが祈りなんですよね。で、私は今このようにこの学校なら学校に入れるようにちゃんと頑張っているか、どっかで怠けてへんか、どっかで逃げてないか、また勉強の仕方とかにおいてもどっかでこうですかね、うまいこと要領よくせずに、遠回りみたいな格好とか余計なことでしてないだろうか、本当に効率よくしっかりとやってるだろうか、それを毎日毎日自己確認していく、そしてその自己確認しながら、私はこのようにやっていますので、私にお力をお貸しください、私にお力をください、私が死んで共に祈りますって、そういう祈りですね。確かに皆さん方も一生懸命塾に行ったりとかいろいろ頑張って祈っやっておると思いますけど、やってて何かこの仏様を外に置いてね、私こうやってるからちょっと手助けしてねっていうような感じの、そういう感覚がなんかこう人任せ的な、神様任せ的な、確かに後でまた任せで言いますけど、そういう人任せ的な祈りが多いんじゃないかなと思ったりします。祈りとは自己確認の連続、今私はやっています、この私にお力をご助力をお与えください、そして今自分がやっていることに対してしっかりと確認ができれば、やっている、やっている、やっているってなった時には、もうやっていることにおいて よくこう自分がやっていることに対して 100% 満足できたら、その結果はもう問わない。もうもしも意に沿わなかったとしても、あ、僕としてはもう本当に 100% やったんだ、やるだけのことやった、した、それに満足感があれば、その結果に対してどうのこうのという判断をすることもなくなってくれないでしょうかね。自己の確認、それが祈りであるという、そういう感覚でこれからあとラストスパートしていただきたいなと思いますよね。でも今受験生の人たちもコロナの関係とかがあったりして、本当にもうこう塾なんかでもちゃんと行けなかった方もあるし、リモートでやってた方もあるでしょう。なかなか厳しい世界ですよね。でも厳しい時であればこそ、その中で一生懸命やっているというか、その自分自身に対しての自信というか、それが、あ、自分の名前で、例えば私なら私よ、自分の名前が誰でもいいですわ、太郎よ、でも一郎でもいいですけど、太郎よ、よくやってるな、うん、太郎よくやってる、太郎よくやってる、やってるよ、やってるよ、そういうふうなことが言える状態で神仏に祈りを捧げていただきたいな、そういう思いで、祈りというのは主人公であるという、自分が主人公であるということをね、まあ、ここでお伝え、したいと思っています。そして私たちが不安とか心配とか疑惑とか、そういうのがこう祈っててもできるやろかとか、大丈夫だって言いながらでも大丈夫やろかやってるかとか、そういうようなことが出てきますけど、それはある意味まと思っていただいて結構です。そういうマイナス的なイメージを出すのは本当の自分ではない。これを自我と言います。偽りの我と書きます。その反対が真我、真実の真と我と書きますけれども、真我、偽りの我というのは今言ったように恐怖とか心配とか疑惑を出してきます。でもその心が出た時に、あ、これは弱い自分という偽りの自分が今首をかこう掲げて出てきている、うん、これは私ではない、自我を静かにされ、これをねイエス様の言葉で書いていったら、こんな言い方もされてるんですよね。私は神そのものである、前を後ろに退きなさい、私は神である、前を退きなさい、間という言葉に入れ替えておられますね。前を退きなさい、そう、恐怖心配疑惑を私に今起こさせている偽りの我よ、偽りの我こそ間である。だからそれは出てくるたびに、でもまたそれもね、こう心配とかなんだ、もったりかむといかと思ったりしたら、また逆にそれが抵抗するんですね。取れないんですよ、普通そのちょっとテクニック覚えないと、恐怖とかの人も
意識しますから ね、かえってね、
かえって意識してね、はい、でも心配や、でも何だろう、分からへん、やっぱり心配不安になってどうのこうのって、はい、なるんですよ、まあってね、そういうもんなんですね、で、まあ、というものはその時は、イエス様が、まあ、排除的な言い方は、まあ、一応表現になってますけども、まあ、を認めるんですね、認めて、うん、分かった、まあ、というものは分かった、でも分かった以上、偽物のもう見破った以上、もうお前はいらないっていう、そういうところにこう心配をしている自分とも抵抗する、あ、いてたんや、心配する、うん、それが一つの義がというのもあるということを受け入れてやる、それもまた自分としてのね、自分が作り出したものだけども、偽りの自分というものを、うん、恐怖分かる、恐怖する気持ちも分かるけど、でも恐怖は何にも生み出さない、心配も分かる、何にも生み出せない、恐怖心配というのが出てくるときには、まだ真が、私はやっていることに対しての自信がなくて、すべてを受け入れるという自分自身の弱さがあった、その もう私はこれしかできない、もうやっちゃってるんだから、もうあの結果はもう委ねるしかないんだとなった時に、そこにはもう恐怖も心配もすっとその魔のエネルギーも減ってきますよね。だからそういうのが出た時には、自分自身その祈りも通じますけれども、うん、もうこれでやってる、やってる、やってる、よく頑張ってるよ、よく頑張ってるよ、頑張ってる私にどうかお力をお貸しください。神よ、仏様よ、私と共にありてこの弱き、ね、間を癒してくださいっていうのが、そういうふうな感じの、まず自分が行ってるという自信を何せ持ってやっていく、そういう祈りでこれからあとラストスパート頑張っていただいたらということで、話をしました。以上でございます。
ありがとうございます、はい、また来月もよろしくお願いします。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送、スマホパソコンなどでぜひお聞きください。トクトクトークの時間でした。